つ映像をご一緒に見て、そしてお祈りしてみる言葉をいただいていきたいと思います。昨日キッズの遠足、卒業遠足が行われました。そのご紹介というかですね、映像ですけども、今父の心って賛美ありましたね。そして、この遠足ということを考えるときに、私たちは遠足ってね、もうお家から、ね、出てけって追い出されるわけじゃなくて、なんか単身赴任かね、出張あるいは引っ越しのようにもうしばらく会えないわけではなくて、行ってで帰っていくところがあるっていう、基本止まらないで戻っていくっていうのが遠足ですよね。でももちろん遠足でこのようなアスレチック、まあ、いろんなこの冒険ですね、水にかかったりですね、穴に落ちたり、でどっかぶつけたり、いろんなことはあります。でも帰っていくところがあるんですね。それがこの父の家であり、神様のところに私たち帰っていくんです。昨日のメッセージでも卒業遠足、まあ、体調崩して参加できなかったお友達もいましたし、またまだ小さすぎて、アスレチック危なすぎるということで次回を楽しみにしている家族もいますけれども、そこで、私も神様から受け取ってみんなとお話ししたのは、まあ、卒業、キッズ卒業といっても、それはこれからこのユースに、進んでいくんですね。幼稚園卒業、今日卒業式だということで早朝礼拝に来てた家族もいましたけども、今度は学校に進んでいきます。私たちはこの世の中ではいろんなものをこう卒業して、そして次に進んでいくんですね。それで終わりではないです。で次に行ったところをまた卒業終了して、その次に進んでいく。じゃあ最後はどうなんでしょうか。人生を卒業するとそれで終わりなんでしょうか。私たちは遠足のように、また卒業の後次に進んでいくところがあるように、この遠足で帰る家があるように、私たちは最後天の神様のもとに、神の家族、天国に戻っていくんですね。というよりも、離れていてもその途中であっても、そこは天のお父さんと一緒、神の家族、神の家であり、神の国なんですね。昨日も、まだ、幼児小さくて、親子で一緒に参加しているそういうお友達もいました。で小学生になって、子供だけで、まあ、お父さんお母さんから行ってらっしゃいということで子供だけで参加している子もいました。でも子供だけで行ったからといって親から見捨てられたわけじゃないんですね。あなたは一人でも大丈夫、お父さんお母さんがいなくてもじゃなくて、一人でいてもお父さんお母さんの守りの中に置かれてるから大丈夫ということを、小さすぎるとそれがわからないので親と一緒にいることが安心になりますけれども、でも私たちは大きくなっていくと錯覚するんですね。一人で何でもできる、親がいなくても神様がいなくてもできると思ってしまい、思い込んで またサタンが悪魔がそういうふうに思い込ませていきます。そして神様なんかいらない。でもそうじゃないんですね。私たちが大きくなっていくのは、この春いろんな卒業や次のシーズンに進んでいく方もいらっしゃると思いますが、それは神様からそれだけのこの権威と力と、あるいはまあ力、この知恵もそうですし、体力もいただいて、そして預けられてるんですね。私たちの体も時間もお金も。でも最後は私たちそういうもの全部自分では使えなくなって、自分では息をすることもできなくなって、全部神様のところに戻っていきます。最後は今お預かりしているものを自分の好き勝手に使う。今は自分の人生を生きるのではなくて、永遠の命からすればほんの何十年か短い、もうウォーミングアップの前の準備運動みたいなものですね。私たちはその永遠の命、天の国、私たちがそれを全部お返しで神様と一緒になる、その時のことを待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、ありがとうございます。神の子供とされたこと、家族とされたこと、ありがとうございます。今からナースリーに行くお友達も、これまで親子礼拝、そしてこの私立礼拝、これも2つに分かれて、いるのではなく1つの礼拝、そしてナースリー、ここから分かれ離れたようで、私たちは1つです。神様、あなたの愛の中に、あなたの祝福の中に置かれています。御言葉を通して、あるいは遊びを通して、神様、あなたの神の国を生きていきます。身を結んでいきます。また使えてくださるスタッフ、先生、親御さんたちを感謝祝福します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン、アメン。じゃあナスリに行くお友達は楽しく仲良くやってきてください。はい、創世記の初めから今1年かけて聖書を読み進めていく、先週から始まりました。天外ない組ですとか、いろんなグループで、また一人でもこの聖書をいつも読んでるという方もですね、ぜひこの1年ですね、一緒に、先週が創世記の前半、今週は、後半26章から50章までです。1週間にそんな25章も30章も読めるのだろうかって思うかもしれませんが、それはですね、今まで1週間に1食しか食べてなかった人がですね、1日3食もご飯食べられるのかしらって心配するようなものかもしれません。私たちはどれほど飢えている状態にあったのかということが、分かっていくかもしれません。本当に飢え渇いて、御言葉をぜひですね、みんなで読み進めていきたいと思います。今日も先週と引き続き、神の家族、家族の神というテーマで創世記の御言葉を見ていきたいんですね。先週のところでもありました、初めに神が天と地を創造した、ありましたね。神様がもうその一言、宣言の中にたくさんのことが込められています。この天地は偶然にできたんじゃないということで、創造したっていうところから分かりますね。で、私たちが自分で頑張って作ったのでもなく、誰か他の人が作ったのでもなく、神が作った、神様ご自身が作った、作られたということ。天地を創造した、天だけ作って地はおまけでもなく、天地をセットで、神様は2つのものを1つにっていうのが本当に好きなお方なんですね。父なる神と子なる神が1つの神であり、それを喜ぶ聖霊様、もうこの家族の神という神様ご自身の中にもうそれは込められています。その宣言から始まってこの世界は作られました。私たちも生かされるものとなりました。さあ、今週、創世記の後半に入っていきますけど、前半のところでも少し振り返りながらいきたいと思うんですが、最初このアダムとエヴァはにはまだ罪がなかったですよね。で、これは食べてはいけないという、その中央善悪の知識の木の実を食べてしまったところから、この私たちのこの罪人としての歴史が始まっていきました。 神様はこの、まあ、アダムとエバをエデンから追放されましたけれども、最初からそうしたかったわけじゃないんですね。もう一つ命の木というこの大切な木がその中央にありました。で、罪人のまま永遠の命の木を食べてしまったら、罪人のまま永遠に、まあ、生きなければならないというか、もう罪人ということはつまり神様からもう離れていますから、もう死んでる状態ですけども、永遠の死になってしまいますね。命の木じゃなくなっちゃうわけです。で、神様は命の木が最後に私たちがもう罪から完全に解放され清められて命の木に預かる時が来るまで命の木を守られたんですね。そしてエデンから人は離れて過ごすことになりましたが、でも遠足みたいなもんです。そこに帰っていくんです。そして聖書の最後、黙示録にはイエス様がもう一度戻られて新しい都をエルサレム、そのエルサレムの今の神殿の丘のところ、そこがエデンだとも言われてます。そこに私たちは、そこには命の木があると、十二種の実がなるとありますね。もう一度その命の木に本当に永遠に生きるべき存在として、私たちは命の木、皆さん食べてみたいですか？アメンですか？はい、別に命の木、ね、いいかなっていう人はですね、ぜひ植え替えてください。私たちがこの本当にこの礼拝と、また神の国の交わり、この教会を通して、聖霊を通して、祈りを通して、神様はその命の木の永遠の命の前味を味わわせてくださいます。それを本当に喜んで楽しみにしていきたいんですね。さあ、その命の木にもう一度戻っていくために、エデンから離れてこの私たちの人生が始まっていきました。最近このニュースでも、もう本当にもう政治やね、こう行政も本当に大変なことになってますよね。今何が大変なのかがよくわからなくなってしまっているほど、もうぐちゃぐちゃになっていますけれども、私が、まあ、神様にこう聞きながら、まあ、いろんな問題があると思います、私たちの中には。でも一つ、そのアダムとエバの時以来重ねている、繰り返してしまっていることが今もまたあらわにされてきているというのは、この、まあ、先週もお話したかもしれません、自分は悪くないと、誰か悪者を作って、しかも自分が本来守るべき、治めるべき相手ですねが悪いんだということにして、自分は悪くないと、そういう自己正当化というか、まあ、自分をは救われていく、でもあいつは悪いという、自分は生き延びる、でも、もうあの人はどうなってもいい、死んでもいいんだっていう、そういうことがアダムとエヴァ以来続いているのが、また今表面化したのじゃないかなと思うんですね。政治家が、まあ、大臣が役所を守らない、キャリアが現場の部下たちを守っていかない、でもそれは一言ではなくて、私たちが本当にそれを繰り返している。何か誰かが悪いということで自分は悪くない、一緒にみんなで悪かったって代表して一緒に悔い改めたり取りなしたりではなくて、そこをこう分けていく。神様は、神様こそいろんなものを分けて一つが大好きなお方だって繰り返し言ってますけども、でもサタンも真似をして分けて私たちをバラバラに、いいものと悪いもの、善悪の知識の木って、ね、本当に言い得て妙ですよね。良いものと悪いものっていうのをこう分けていこうとするんですね。神様は最初から全てが良いものとしてしか作ってません。もし悪かったとしても全てをまた良いものに回復する、買い取って贖う、 それを願っておられる方ですけども、私たち自分はいいけどもあの人は悪い、あるいは自分だけが悪いと、みんなはいいけど私は悪いしダメだと、これも何かこう謙遜でいいことかというと、あのまた、敵はサタンは、それがこう美徳で謙遜だっていう、そういう偽りを広めていったりしますね。で自分だけは、消えてもいいんだ死んでもいいんだ、でもこれも神様は喜ばれることではありません。私たちはそうやってこう分けていくのではない、でもアダムといえばそこから始まったんですね。木の実を食べて神様は言いました、二人が恥ずかしくなって裸だって分かって、イチジクの葉でこの自分たちをお互いも裸であることいられなくなって、一緒に隠し合っただけでなく神様からも隠れたんですね。神の御顔から隠れた。で神様探しました、どこにいるのか。で隠れてるので、ね、あなたは、ね、食べてはいけないという木から取って食べたのかってアダムに言いました。そしたらアダムは何て言いました、ね、神様ごめんなさい、本当に悪いことしました、ね、全部、ね、私が悪かったんですね。悔い改めたらもう創世記はね、そこで終わってたと思うんですね。あの聖書通読とかね、3章で終わるから楽ですよね。でもそこで、あなたが私の隣に置いたこの女が、食べて私にも食べろと言ったので食べちゃいましたって言ったんですね。そんなことまで聞いてないんです神様は。あなたは食べたのかって、ね、なんてことをしたのかって聞いただけなんですね。でもこの女が、でも、この夫婦は本当に夫がであるアダムに神様は本当に妻を愛し、そして守るように一緒に神様の言葉を、神様の愛と祝福の中に守り置かれるように置いたのに、でも結局は神様が言われたのは、あなたは妻の言葉に従った、神の言葉ではなくて妻の言葉に従うってよく聞くというのはいいようであって、神に従わない、そして妻を愛し守り治めるのではなく妻のせいにしたんですね。で自分は悪くない、いや悪いとしても、自分よりも妻の方が悪いというふうに、私たちは何か、自分よりも誰かがより悪いことで自分はあたかもあまり悪くないかのように、そうやって悔い改めなのか開き直りなのかわからないような、もうそんな祈りをしてしまうこともありますね。でも本当に、他の誰がどうだったかじゃなくて私が悪かったです、で他の人も悪かったら、私も悪かったしみんなで悪かったので代表して悔い改めます、でみんなで一緒に悔い改めますという、これを神様願っておられるんですね。で女にも言いました、あなたは、なんていうことをしたのか、いや蛇が私を騙したのです、で食べましたって言いました。蛇も人が名前をつけたんです、治めるように、神様から管理するように。ペットが何か誰かを噛んじゃったりですね、どっか大切なものにおしっこしちゃったりしたら、やっぱり飼い主が責任を取られますよね、問われますよね。飼い主がですね、いや、うちのペットがこうしたいって言ったんで、ね、私はそれに従ったまでですって言っても、誰も相手にしてくれません。この世の中でそうやって考えると全然おかしなことじゃないんですよね。人がこの動物を治めていく、治めるべきものが、治め、そして守っていくべきものを正しく管理していく、でも最初から私たちは、それを履き違えてしまいました。そのようにこの夫婦の間が壊れていきました。で親子兄弟にもそれが及んでいくんですね。兄弟カインとアベルの間で、兄が弟を殺してしまう、捧げ物をして礼拝をしたのに神に目を留めてもらえなかった。そして弟を殺してしまうんですね。目を留められなかったって、創世記の4章にはこの記されてますね。今ちょうど出てますね。アベルとその捧げ物とに主は目を留めたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。別にこの神が喜ばれたとかよくやったって言ったとかそういうことは ってないですね。目を留めた、注目した、これ聖書のいろんなところに他にも何十箇所か出てきますけども、単にこの目を留めたっていうことなんですね。でも私たちはそうやって注目されること、アダムとエバっていう親がいたんでしょうけども、カインとアベルにとっても天の神様がお父さんも、この創世記の最初の時代というのは、ヤコブまではですね、もう神様と普通に話をしてるんですね。それ以降ヨセフ以降になると夢を通してとか、あるいは預言者を通してというふうになってきますけども、普通にもう親子の関係なんです。で、子供の時皆さんどうでした？あるいは今小さい子たちから言われてるかもしれません、見て見てってね、パパママ見てってありますよね。で、見てどうするのかっていう話がありますけども、私は小さい時に妹をね、親からこうちょっと見ててってね、お兄ちゃん見ててって言われて、で見てる間に妹が階段から転げ落ちたってなったんですね。で、母親からですね、なんてことしたのって言って、お兄ちゃんである私が怒られたんですね。で、いや見てたんだけどみたいな話で、私も小さかったのでそれ以上のことできなかったんですけども、見るということは、それ以上のことが求められてたり含まれてたりするかもしれません。でも子供が親に見てっていうのは、やっぱりそれで自分を認めてほしい、自分を評価してほしい、喜んでほしい、自分がすごいんだということを分かってほしい、そういう思いがきっとあるんでしょうね。でもお兄ちゃんのカインの方は、神様からは、そうされなかった。確かにカインの捧げ物が、もう少し違う形であれば違ったのかもしれません。でもそれをどう解決するのか、私たちはそれも親に聞いていけばいいんですね。天のお父さん、神様に本当に聞いていく。この時怒って顔を伏して、そしてその後カインは一言も神様と自分から話してないんですね。野に行こうって言って弟を連れ出して、弟殺しちゃってから神様からなんてことしたんだって言われて、いや私の罪は大きすぎますっていうようなことを殺しちゃってから言ってます。その前に神様と、いやじゃあどうすれば、ね、もっとあなたが喜んでくださる礼拝どうしたらいいんですか。これが私たちの祈りなんですね。祈りというのは私たちによくわからないこと、聖書を読んでもあんまり丁寧なこともありますけど、そうでないこともたくさんあるんですね。で、聖書の中にもこの律法こう決まってたけども、それに該当しないことが起きたときどうしたらいいか、みんなで聞きに行ってるんです。モーセの時代もそうです。これ立法に書かれてないですけど、どうしたらいいですか神様。私たちは神様に聞けばいいんですね。何か自分がこう喜んでほしいとき、自分がこの注目されたいときだけ見て見てじゃなくて、都合が悪いとき、しまったな、失敗したなというときこそ、親に、天のお父さんに、いやどうしたらいいんでしょう、ね、いやパパね、僕のことを見てほしいんだけどどうしたらいいかな、聞いていけばよかったんですね。でもそれをせずに弟を殺してしまうことで自分だけが残るので、今度は比べっこなしで自分だけは喜ばれるだろうと勘違いしてきました。私たちそういうことをよくやりますよね。何か、誰か陥れて競争して、で自分が優位に立つ、あるいは自分だけが生き残ることで喜びを独り占めできるんじゃないかと錯覚する。でもこれも敵やサタンが私たちに思わせる偽りです。喜びっていうのは、一緒にいると二人だと半分で、違うか、なんだそれは悲しみか喜びは2倍だとかっていうね、どこに書いてあるのかよくわからないけどよく言われますよね。そうなんです。喜びっていうのは一緒に喜ぶんですね。ですから弟がいなくなると この一緒に喜ぶものがいなくなっちゃうんですね。いろんな育て方があるので、各家庭で子供たちに均等にですね、誰かの誕生日の時には、その子だけでなく、なんか他の子たちにもこうプレゼントをあげたりするお家もあるって聞きます。でも何かの時にはある子だけを特別扱いして、でも他の子はどうでもいいじゃなくて、他の時には、他のお兄ちゃんお姉ちゃんをお祝いすることで、それぞれスペシャルだということを表していることもあります。神様はどういうやり方をこの時なさったかというと、この時は弟に目を留めて、お兄ちゃんと一緒に喜んでほしかったんでしょうね。二人ともよくやったと、じゃあ一緒に喜ぼうと言っても、子供たちはですね、でも自分の方がもっと喜ばれたいとか言って、競争ライバル心がますます募っていったかもしれません。でも今回は、あなたが喜んだ。この間のオリンピックでも、女子のスピードスケートで、小平選手と、リー選手が、金銀、ね、勝負は勝ち負けはついたけども、本当に一緒にこう抱き合ってる姿がありましたよね。で一緒に称えてるという、それが本当に神様が願っておられた姿なんでしょう。弟喜ばれてよかったな、今度はね、兄ちゃんも喜ばれたいけど、とりあえず今日は本当にお前喜ばれてよかった。そして自分の礼拝もこの改めていく。でも弟を失ったら、いや自分が殺してしまったら、一緒に喜ぶ存在がいなくなってしまった。じゃあ自分一人だけで喜ばれるかというと、もう喜ばれることない。でこの地を本当にさすらう人にカインはなっていったんですね。そうやって私たちは兄弟の間でこの喜び合うための、喜びを分かち合うため、あるいは喜びをもっと増やしていくはずの兄弟が競い合い、妬み合い、そして自分だけがその喜びを独り占めしようと、そういうこのサタンの罠に陥っていたんです。このカインとアベルだけではありません。後にこのアブラハム、イサク、そしてイサクから生まれていくヤコブとエサウもそうですね。長子の特権を弟のヤコブが兄から食べ物と引き換えに奪っていく。またお父さんの祝福をお父さんを騙して奪っていく。弟はそこまでしてこの親からの祝福を受けたいというのは、お父さんから愛されてなかったからですね。ここに兄弟の歪みというのが結局親からのものとしてあることがわかります。最初のアダムとエバがどれだけカインとアベルを愛したとか、どっちを愛したとか、どこかに書かれてません。わからないんですね。でもおそらくはこのカイン、お兄ちゃんのカインがアダムとエバからもう私たちは木の実食べて、エデンから追放されちゃったけども、でももう悔い改めて、もう残りのね、全ての生涯を、カインよ、あなたを愛すること、神の愛を本当にあなたに注ぐことにもう全身全霊でこの専念するからといって、本当にあるべき愛を受け取っていったら、祝福を受け取っていったら、たとえ、それだけでなく、単に甘やかせるのではなく、いけないことはいけないと、でこうした方が、もっといいよということを正しく教えられていったら、カインも神様から弟が喜ばれた時も一緒に喜ぶ、そして自分も悔い改めということができたかもしれません。でもおそらくはそれがなかった。エサウとヤコブもそうです。双子として生まれて、お兄ちゃんのエサウがこのお父さんヤコブに愛されていた。その中でお父さんの愛と祝福をなんとか受け取りたいということで、お兄ちゃんと取引をして、お腹が空いてるお兄ちゃんに、じゃあ赤いスープを、自分があげるから調子の権利をくれと。また、このお母さんが手引きをしてですね、お母さんのリベカが愛されてない、そして自分が愛している弟息子のエサウの、ヤコブの方に この祝福を独り占めさせたいということで、エサウが狩りに行ってる間にこのお父さんというか自分の夫を騙してヤコブが祝福を受けるようにさせていきました。本当にこの創世記はずっと神の家族、家族の神である神様が私たちをも神の家族にしていくのにどれほど苦労されたか、そして私たちがどれほどそれに参加せずにむしろ神様を悲しませ続けてきたかということのオンパレードです。でもこの、リベカが、夫をであるこのイサクを、裏切ったということですね。夫を騙して自分の愛する弟息子の方に祝福を渡すようにした。このリベカが、その後どうなっていったか、ヤコブがこの彼らから離れて、お嫁さん探しに行って20年経って戻ってきた。でもリベカと会えたっていう話はないんですね。本当に、私たちの罪というのは刈り取る、種をまけば収穫に預かるのは当然のことですけども、私たちは罪の種をまくと自分で刈り取ることが起きてしまいます。このようにこの兄弟そして親子の間で歪みが起きてくる。神様はでももう一度このある親子からこの世界をやり直そうとされました。ノアの洪水の時です。皆さんノアの箱舟の話ご存知の方いらっしゃいますか？あんまりいないですか？ノア、ノアの箱舟って、その時は人々が、もう神様の思いとかご計画っていうのをこう聞いたりしないで、もう自分の目にこの人と一緒になりたいとかっていうことで、神の子らも人の娘たちとこの一緒になって、そういう時代ですね。悪がはびこっていった。で神様がもう本当に心を痛めてこの世界を作ったことを後悔されるんですね。でも、もう一度やり直そうと、神の家族をもう一度やり直そうということで、洪水、大水から本当に乾いた地、に何人の人から始められましたか？ノアと子供たちが、息子たちが、セム、ハム、ヤペテ4人と、それぞれの、が夫婦でしたから8人ですね。日本にもノアっていう8人乗りの車はありますけれども、教会車はステップワゴンですけども、はい、と動物たちが箱舟に一緒に乗ったんですね。ちなみにこの、箱舟っていうのは英語ではアークって、ね、The Ark って言いますけど、神の契約の箱と同じなんですが、もともと言語は違う言葉なんですね。ノアの箱舟と、もう一つモーセがエジプトで川に浮かべられたその船が同じ言葉で使われています。そのまま水につけたら溺れ死んじゃうところが本当に命が助けられた、そういう入れ物の箱のことですね。動物たちが、清い動物と清くない動物がそれぞれ、でも神様はあえて清くない動物も一緒に入れられたんですね。清い動物は7組ずつ、他の動物たちは、1組ずつでした。必ずペアで、人間も4組のペア、カップルでしたけども、それはもう一度動物たちもそこから命を紡いでいくためですね。じゃあ清い動物はなぜ7組だったかというと、それは洪水の後最初にすることは何ですか？掃除ですか？礼拝ですよね。神様に礼拝するので、その捧げ物、生贄が清い動物とか鳥でなければいけなかったということで、鳩とかですね、羊とかそういう清い動物たちは、7つがいずつだったんでしょうかね。で、この水が、世界に満ちて、魚は死に絶えなかったかもしれませんけれども、鳥とか獣たちは、みんな死に絶えました。人もそうです。でも水がだんだん引いてきて、最初にノアが放った鳥というのは何でしたか？カラスだったんです。そうです。 カラスはね、清くない動物のリストにあるんですね。レビ記や申命記ではカラスの類全部とか書いてあります。だから貴重な2羽しかいないカラスの1羽を放ったんでしょうね。その時にもしカラスが戻ってこられなかったら、今頃カラス問題とかなかったと思うんですけども、はい、まあ戻ってきたけど、まず水がまだ引いてなかったんですね。でその後に何を飛ばしたかというと、鳩ですよね。鳩はまあ7組、7つがいたんでしょうけども、鳩最初行ったけど、この帰ってきて、次はオリーブの葉を加えて帰ってきて、あ、水がだいぶ引いたんだな。そしてもう一度鳩を放ったら、どっか地面を見つけたんでしょうね。乾いた地があったから、あ、もう帰ってこなかった。鳩が乾いた地にを見つけて降り立つ、これが大事なことなんですね。イエス様がこのノアの洪水を表します。ヨルダン川でのバプテスマを受けられました。で水から上がった時に天が開けて、聖霊が鳩のようにイエス様の上に降りてきて、そして天からの声が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという天の父の声が聞こえました。聖書に三位一体の神っていうところ随所に現れていますけど、その一つですね。これイエス様だけのことじゃないんです。鳩が下って、そしてとどまったってあるんですね。鳩が来て、ポッポッとか鳴いて糞してどっか行っちゃったんじゃないです。とどまるっていうのは、鳩は本当に落ち着きないですよね、鳩って。で私これまで何百回でしょうかね、鳩をねそーっと行ってこう捕まえようとしたことは何回もあるんですけども、落ち着きないけれども結構敏感なんですね、見えて。でもうちょっとで捕まえられるときにバーって飛んでっちゃうんですね。ハッとしていくんでしょうね。で鳩は本当に安心して、ね、私に捕まえられたら大変だと思うんですよね。私本当にこの、まあ、平安な優しい心で近づいていけばいいのかもしれませんけど、だいたい私はなんか悪意を持って近づいていったので悔い改めますけれども、鳩は本当にここなら安心できる、この人の上ならという、そういう乾いた地、イエス様は水から上がられて、ただ乾いた地として、まだ川の水から上がったというか水から出ただけだったと思うんですよ。でもイエス様ご自身が乾いた地だということで鳩が下ったんでしょうね。そしてイエス様天に昇られた後、天で親子の神が仲良くやってて、私たちは地で見捨てられたんじゃないんです。父子聖霊の神、聖霊の鳩がペンテコストに乾いた地、上乾いた、もう水に覆われて沈んで溺れている私たちではない、120人が祈っているところに聖霊が降りて乾いた地だというところで鳩がとどまった。これが教会なんです。これが私たちです。私たちは鳩のとどまる乾いた地から神様が救って、神の霊を、まさにこの鳩聖霊を吹き入れられた。そのノアの親子からもう一度この世界を始められる。でもノアの親子、まあ、ノアは本当に正しい人だった、神と共に歩んだ。でも、ノアは最初にこのブドウ畑を作った農夫だったってありますね。ブドウを食べるだけじゃなくて、それは飲み物としてワインを作って飲んだんでしょう。でノアはある日その酒に酔って天幕の中で裸になって寝ていたっていうんですね。聖書に書かれてます。出てきますかね、9章10章のとこでしょうか、ね、雲の虹の、まあ、やがて雲に乗ってこられるメシアキリストイエス様の約束を神様された後のところで、10章の最初でしょうかね、いやもっと前ですね、9章の終わりじゃないですか、はい。ノアは天幕でも自分のテントの中なんです。で当時結婚したら自分のテントを持つんですね。父母の元を離れて2人は一体となるって、これがこのアダムとエヴァ以来の神様の決まりですよね。ですから同じテント、同じテントっていうのはもうそれは寝床を荒らします。同じベッドの上でみんなで雑魚寝じゃないんですね。ちゃんと夫婦ごとにこのベッドルームがあるわけです。それがテント。でもノアは自分のテント、 の中で裸になってましたから、別に子供たちもそれでどうこうってことはないはずなんです。でも何が起きたかというと、ハム、まあ、セムハムヤペテ末の息子だったかと言われますけども、が父の裸を見て外にいる二人、その時まだそんな大勢いませんでしたから、二人というのはヤペテとセムという兄弟二人ですね、に告げたっていうんですね。ということは何かというと、父のテントの中に、寝床に勝手に入ったってことです。寝室に。それは親を敬わなかったってことです。まあ、小さい子ならともかくですね、この時もう100歳を超えていたでしょうから、彼らは。ノアは950歳まで生きてますからね。親を敬わず、しかも、もし裸だったらどうですか。まあ、見てしまったというのも本当に良くないことですけども、でもそれ気づいたら、お父さんが、じゃあ何か毛布だったりね、覆いをカバーをかけてあげようとするならともかく、外に行って他の二人に訴えたということです。告げ口をしたということです。ということは、やっぱ親を蔑んだということです。私たちは子が 親を正しく敬い、尊び、そして親から本当に守られ、愛され、祝福されて、それをまた次の世代にも伝えていく。そのために神様は私たちを家族、親子としてくださいました。でも、親を敬わず、この蔑んだ。そして、もしそこに罪があったと、負うべき罪があったとしても、それは私たちは家族の中でもあるでしょう。いろんなことがこのままでよくない。でもそれは、なんでそうなんだということを訴えるのじゃなくて、負うんですね。私たちは、取りなしの祈りというのは、罪を負う祈り。アブラハムが、この後に、この多いのロトが住んでいる町が本当に罪人が多いと、でも50人正しい人がいたら、45人、40人、30人、いや10人正しい人がいたら神様滅ぼさないでくださいって、これは罪を覆う。覆うというのは、何か罪があってもどうでもいいと、もうそれは仕方ないからといって気にしないことではありません。その罪がなくなるように、そして神の怒りに触れずに、一緒にこの正しい方向に悔い改めていくように祈って導いていくということです。それをせずに、この訴えていった、しかも親を告発していった。これがこの残念だったことなんですね。そしてこの、セムハムヤペテは神様から祝福受けたばかりでしたから、このハムを呪われよとは言いませんでした。でもそのハムの息子、今度は自分の親を蔑んだので、自分の子供が、呪いを受けるようになってしまったんですね。カナン、本当にカナンかわいそうだなと思うんですね。皆さんカナンだったら本当にとばっちりですよね。父ちゃんがね、なんか勝手なことをしたので、そして、おじいちゃんから呪われたって。でもカナンは呪われよと言われましたが、神様のすごいのはここなんですね。このカナンも、このノアから生まれた神様がここからやり直そうってした家族の大切な一員じゃないですか。でも罪の種まきの結果は、刈り取りがありますね。ですからカナンが呪いを受けてしまった。でも神様すごいのは、その呪われたカナン、そしてそのカナンが住んでいたカナンの地を祝福で回復しようということです。イスラエルの民がですよ、この後アブラハム、神様はこのカルデアのウルというバビロン、今のイラクのあたりから呼び出して、私が示す地に行きなさいって。でどこを示されたって、あえてカナンなんですね。他のどこでもよかったかもしれない、でもカナンだったんです。それはカナンが一番呪いに満ちてしまっているということは、一番この祝福のもとに回復されるべき人たちである、土地であるということで、そのカナンを祝福していく。これが アブラハムがそこの地に導かれ、そしてイサクもヤコブも、でみんなそこに戻っていくんですね。今もヤコブ、新しい名をいただきましたイスラエルの子孫たちがそこに何万人も毎年戻っています。でそこに、そのカナンの地に私たち異邦人も集められていきます。そしてそこに、教会、最初の教会が、聖霊とともに誕生し、そのエルサレムずっと滅ぼされて、本当に荒れ果てていましたけども、今そこに、大変な注目が集まっています。というのはイエス様はそこに戻られるからです。そのカナンの呪われたままではない、本当に神様が祝福で回復したい、その祝福の井戸の泉を、御言葉の泉で、御霊の泉で、その地を潤したい、そしてその真ん中にあるエルサレムから世界中にその泉が広がっていく、私たちはその約束のもとに置かれているんですね。最後にこのイスラエル、ヤコブの話をしたいと思います。ヤコブとヨセフたちですね。ヤコブは、このヤコブっていう名前はどういう意味でしたか？双子で生まれて、かかとですね、お兄さんのかかとを掴んで出てきたっていう、そういう話です。この兄弟はもうお腹の中にいた時からこの争い合って競い合って、なんとかして負けまいと、いうことを繰り返してきましたね。でお互い、このお互いというか、弟がお兄さんにうまいこと言ったり騙したりして祝福を取ってこようとした。で、お兄さんのエサウがこう言いました。お父さんイサクの父の物日も遠くないと、お父さんもうすぐ死ぬだろうと、でお父さんが死んだら弟を殺してやろうっていうふうに思うんですね。聖書に書かれてます。お父さんが生きてる間は自分を可愛がってくれる、そして自分も愛してるお父さんを悲しませたくないと、まあ、そういう心もエサウは持ってるんですね。でもそれはお父さんのためであって、弟は弟を殺さないのもお父さんに喜んでもらうため、お父さんがいなくなったら、死んでしまったら弟を殺そうと。またこのカインとアベルの兄が弟を、兄弟は兄弟を殺していくということに陥っていきそうになりました。でもこのヤコブはそこから逃げていくんですね。そしてお嫁さんを探して20年の間離れていました。で最後もう一度エサウと再会する時が迫ってきたんですね。もう川を渡ったらお兄さんのエサウと20年ぶりに会うと、ね、彼は本当に恐れて自分のこの家族たちを前に何組も置いて先に川を渡らせ、自分は最後にお兄さんのところに行こうと言って残っていたんですね。その夜中に神様が見つかりでしょうか、来てヤコブと相撲を取った、格闘したってあるんですね。でヤコブはこう言いました。あなたが私を祝福してくださるまでは私はあなたを離しません。するとその相手がヤコブの腿のところを打ったって言うんですね。それから、ある足が肩を歩けなくなったって言いますけども、その時に新しい名前をいただくんです。あなたはもはやヤコブではない、お兄さんのかかとをつかむヤコブではなく、イスラエル、神に勝ったというものだ。あなたの名はこれからイスラエルと呼ばれる。どういう意味か。これは神様の祝福、あなたが私を祝福してください。何か兄弟がいなくなったら自分が祝福されるでもなく、自分の親の財産を自分が独り占めしたら自分が祝福されるのでもない、神様の祝福をいただいていく、ここで神の子供であるところに戻っていったんですね。そして天のお父さんの祝福を受けていく、これが私たちの祈りです。私たちは、天のお父さんから本当にあふれる祝福をいただいていく。で神様喜んだんですね。そして彼をイスラエルと名付け、その子供たちをそのイスラエルの子孫たちとしました。そして、他の子供たち、エサウや遡って他の、もともとは親戚家族です、そういった異邦人である私たちもその イスラエルと一緒に祝福をに預かる、そのようなご計画を始められました。そしてこのヤコブの子供たち12人男の子生まれましたけども、喧嘩ばっかりというか、ヤコブがこのヨセフばかり愛するので、ヨセフが兄弟たちからこの、まあ、離れて、まあ、死んだものとされてエジプトに行きました。まあ、37章以降を読んでいただければ記されています。でヨセフのところにでもみんなこの食べ物がなくなって飢饉だということで、そして食べ物をもらいに行くんですね。エジプトの大臣になってましたから。でも彼らは目の前にいるのはヨセフだとは知らずに、食べ物をくださいと言ってカナンからエジプトに行きました。でもこのヨセフはいろんなことを言って、弟のベニヤミンを連れてこないとダメだ、で弟を連れてこさせて12兄弟が揃いました。でもその時にもう、ね、自分がヨセフですと、ね、じゃあお父さんも連れてきてくださいということもできたと思うんです。でも神様はそうされなかった。どうされたか、これヨセフの意地悪なのか知恵なのかよくわかりません。でも神様は私たちによくわからないことをされます。ヨセフが、一旦このカナンに戻っていく12兄弟のうち、ベニヤミンの袋にだけ銀の杯、自分が使っていた大切なものを入れるんですね。でそれをベニヤミンが盗んでいったということをさせるんです。でそれが途中で分かって彼らみんな捕まるんですね。でもベニヤミンだけが悪いんだから人質に置いて、まあ、これもヨセフが仕組んだことですけど、あとはみんな帰りなさいって言って兄弟の間を引き裂こうとするんですね。これ本当に神様がされたことなのか、それともせっかく一つになろうとしている兄弟をまた分けていこうとする敵の仕業なのか分かりません。でも敵がどんな仕業をしても神様はそれを乗り越えて最後私たちを家族を神の家族に一つにされるんですね。その時に4番目のお兄さんだったユダが立ち上がっていったんです。私はお父さんにベニヤミンを連れて帰るって約束しました。お父さんを悲しませることになってしまいます。だからベニヤミンを置いていくわけにいきません。代わりに私を置いてってください。私が身代わりになりますから。このようにお父さんを敬い、そして弟を大切にして、また自分の過去のヨセフにした罪を悔い改めたんですね。こう自分はこういうことをしたので、そして自分たちは、その罰を受けているに違いない告白をしました。このユダの姿、このユダ族からイエス様が後に生まれます。イエス様はそのように私たちを神の家族にもう一度戻してくださる。その十字架と復活を覚える今、受難の時を覚えています。来週が受難週、イエス様の十字架を覚える週です。私たちはこのように神の家族に招かれています。今日初めてこの話を聞いた方もいらっしゃるかもしれません。でも私たちが戻るべきところは神の家族です。そして死んだら後だけでなく、今この地上で生きている時もその神の家族の仲間入りをして、その備えを今日から歩んでいくことができます。いかがでしょうか。そのような神様の天のお父さんの招きに応えていく子供として歩んでいく方ではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたの計り知れないご計画の中で私たちは神の家族とされました。でも神の家族であることを本当に、そこから離れていく、命よりも死を選んでしまった私たちを悔い改めます。今神の家族のもとに戻っていきます。どうぞ離れることがないように。天のお父さん、どこまでも父の愛を受けていったイエス様の信仰を今受け取ります。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。
それでは応答の賛美を捧げていきたいと思います。お差し支えない方ご